TBS Podcast。
さあ水曜でございます。はい、さんよろしくお願いします。
お願いします。
いかがお過ごしですか、ここのところは。
いやーなんか。あっという間ですね、うん、7月に入ってから1週間の進みがめちゃくちゃ早く感じます、
はいはい、それはそのお仕事はお忙しい、やっぱりだんだん。
そうですね、うん、もう仕事も全体的にレギュラー運営になってきて、
はいはいはい、そうですね、あ、そうね、さっきもねちょっとね、あの巣ごもり期間というかね、うん、家にいるしかなかった期間というのもちょっとね、あれはあれで懐かしく思える ね、なんて話も ねしてますよね。
やっぱりカルチャー吸収率は、うん、まあ時間があるということで高かったですよね。
そうだよね、でもそんな中もね、あの時間を進めまくって動物の森やってるわけですもんね。
あ、そうです、
チーティングですよ、チーティングですよ、ね、
ギュンギュン進めて
、はい、え、今はどういう状態にされてるんですか。
今はまだギリギリ夏っていうところで、うん、まだセミが鳴いてるくらいなんですけど、
ね、あ、そうか、そう、進めるにしてもね。
そうなんですよ、そうなんですよ、はい、今島クリエイターとして活躍させていただいております、はいはい、
島クリエイター、あ、そう、
はい、でも、まあ、島の住民の皆さんが、先週の日曜日の、うんうんうん、この前の日曜日の誕生日を祝ってくれてて、
動物の森の話ですよ。あ、おめでとうございます。そうですね、先週ね、あの、人たちも先に誕生日プレゼントだった。そうでした、そうでした。
はい、
そ
う、
お誕生日
すぎていかがでしょう。クオリティオブライフがもう本当に上がりました、
ね、
昨日。
ね
え、
飾って、よしのね、
本当、
ね、
飾ってますもん。
飾って、よしの本とかをね、
はい。ありがとうございます。
ということでね、まあ、一回り、人間的にも大きくなった日々さんとともに、
大して変わってねえです。
お送りしたいと思います。アフター
シックス
ジャンクション。アフターシックスジャンクション。一瞬オープニングテーマが一瞬こうブツッとなって、これ多分聞かれてる皆さんも一瞬飛んだのね。
ですよね。
今ね、気持ち悪いなっつってね。今までないですからね。原理的にもあんまりないはずなんだけどな。ちょっと、はい、どういうことなの、今、原因究明中でございます。7月8日水曜日、時刻は6時2分になりました。ラジオで起きの方もラジコで起きの方もこんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロック、パーソナリティのライムスター歌丸です。そして、
はい、水曜パートナー、TBS アナウンサーの日々真央子です。
はい、ということでね、まあ、先週からちょっとこの6時台たっぷりね、ゆっくり時間を使いましょうという中でカルチャートークをお伝えしてるんですが、はい、そんなカルチャートークに紛れまして、ちょっとね、私ごとパブリシティと言いましょうかね、ちょっとね、ライムスターの活動についてもちょっと触れさせていただいてよろしいでしょうか。この間ね、あの加山雄三さんのライブでね、久しぶりに本当に3ヶ月ぶりですか、ひえですよ ねやってまいり、まあ、もちろんあの無観客配信ライブだったわけですが、またまたですね、ちょっと、配信限定というかね、配信の、オンラインイベントでも限りなくこれフェス的なものですね。何かと言いますと、カリー&ミュージックジャパンというイベントでございます。これ我々ね、ライムスターが参加することになりました。7月25日26日に、ストリーミングプラスかな、で配信されるオンラインイベント、カリー&ミュージックジャパン2020アットホームと、いうことで、これ出演アーティスト第2弾として我々ライムスターが発表されました。昨年6月に神奈川横浜赤レンガ倉庫イベント広場で開催された、まあ、そのフェスでございまして、だからまあ僕らも一応ライブとかいろいろもろもろ、横浜赤レンガは行くんだよね。赤レンガは行く。赤レンガは行ってライブやって、それを皆さんに配信する。そういう形じゃないでしょうか。でですね、この間の加山雄三さんのね、加山雄三の新しい世界のね、新世界の、ライブが非常にヒップホップイベント色が強かったのに対して、こっちは割と本当に音楽フェスというか、いわゆるフェスっぽい感じでございまして、第2弾発表アーティストだと他にはね、この番組もライブ来ていただいた、チェコのリパブリックさんとか、はい、ファイブニューオールドさんとかね、はい、はい、このあたりが発表されております。DJ コーさんなんかもね、ということでみたいですよ。
赤レンガ倉庫でできるんですね。
そうなんです。赤レンガ倉庫のね、表のところ、例えば、クレジーケンバンドのね、うんうんうん、周年ライブなんかもね、はい、我々出たりなんかしてましたけど、はい。まあ、すごく楽しみ。まあ、カレーもいっぱい出るんでね。カレーもいっぱい出る。
ね、
まあ、だからカレー&ミュージック。これ、カレー&ミュージックってカレーは、いや、イメージですって、イメージですってことはないと思うんで。
ですよね。きっと提供してもらえる。食べに行けたりするの
かな？これは、だから多分そのオンラインで見る場合は、おそらくその通販が買えますよとか、各地の名店のね。あ、そうそうそう。だからその、いろいろその各アーティスト、思い入れのあるカレー推しみたいのがそういうのがまたねあったりするのかな。はい、もろもろはですね、ちょっといろいろインターネットで調べてください。
はい、
視聴チケットは7月11日より販売開始。イベント開催は7月25、26。我々はどっちなの？我々はどっち？
我々はライムスターさんは
26の方でございます。ということで、トークパートなんか多分こうやってなんか話すパートみたいなのは、横浜赤レンガ倉庫の YouTube 公式チャンネルで無料配信されるということなので、はい、くちゃべるところは見えますよという話ですね。
うん、でも嬉しいですね、こういうね、イベントをなんとか開催してもらえるっていうのは、
まあね、まあね、
うん、
この間もだからその加山雄三さんのそのライブ出て久しぶりに、まあ、無観客ではありますけど皆さんに向けてというところで、まあ、大声でってところもそうですけどね、室内ライブとやっぱ違うテンション、野外でしたからすごい海の前でやったんですけど、だからそういうのはすごく良かったです。ただやっぱりね、その配信 ライブっていうのは、その本当のそのライブハウスに集まるとか、ああいうライブの代替物ではないね、やっぱ。
そうですね。違うもの。新しいものですね。
また別のものとして、これはこれでというふうにはやっぱ思いました、それは。
視点とか難しくないですか？
そうだね。だからその、で、限りなく、なんていうかな、ライブ中継？
テレビの出演って、
そうだね。そうそうそう、テレビ出演。そうそうそう、そういう感じかもしれない。そのスタッフがこっち側にいて、で、向こう側にいっぱいいらっしゃると想定してライブやるということだから。なので、やっぱりそのライブそのものでは全くもちろんない、ね、ですね。もちろんそのものであっちゃ困るんだけどね、そういう意味ではね、まあだからその集まって、人が集まって、いずれそのだからそのね、あのコロナウイルスだって、まあ何らかの本当に本質的な根本的なそのワクチンなりなんなりってとこまで行けば、またちょっと再び集まるということもあるでしょうから ね、
ね、まあ、その時もまた新しいね、スタイルの新しい感動というものが、
ね、まあ、我々としてはですね、だからそのこの間もね、しみじみそのメンバーとも、あと、まあ、例えばシチャダラパー坊主君とかもしみじみ言ってたんだけど、もう人前でやるっていうのになれないよねって話でね、
あ、
人前でやったらビビっちゃうよねって、もともとそういうの得意なタイプじゃないのに長年の技術の積み重ねでなんとかやってたのに、
キングオブステージにまで、
どっちかっていうと人見知りなんだからこっちはさっつって、
そうかそうか、
そうなんで、だからそう、
戻っちゃった
ね、だから、まあ、それ以外の部分はね、まあ、体力であったりとか、ね、まあ、もちろん技術面は抜かりなくね、やっとこうとは思ってるんですけどね、
はい、
抜かるのよ、でもやっぱり、
いや抜かるしかないでしょ、
抜かるの、だからその声とか、まあ、だいぶそのこの間は、まあ、たった2曲というところが逆に幸いしたんですが、今回ちなみにね、カレー&ミュージックジャムはもうちょっと普通のフェス級には長いので、
ボリュームある、
さあおじさんたちの おじさんたちの喉の HP は持つのかなと、
喉が喜ぶね、
喜ぶ、これも坊主君も言ってたんだけど、やっぱり、ね、喉がその、なんていうかな、喉の耐えられるゲージというのかな、はいはい、その今までライブだったら、例えば普通にも我々にもちろん2時間3時間平気でやってたわけですよ、2時間3時間連チャンとか全然やってたんですよ、で別にもう手だれでございますからね、これそれで別に喉を枯れるということもね、若い頃なんかは本当に30分のライブやっちゃう声からす、
はいはい、逆にそうか、うん、まだまだね、
まあ、場所がまたクラブとかでね、空気も悪い、周りは酔っ払いだらけ、もう空気も悪い、頭も悪い、そういう場だったんで当然喉も悪くなってたわけなんですけど、で、まあ、だいぶ持つぐらい体力はあったのに、やっぱりそのこの巣ごもり期間でのあんまり喉をね、やっぱ本気で使ってないから、筋肉というか、なんというかな、全体が衰えてるのか、やっぱこう喉のこうダメ、もう終わるゲージがピピピピピピピピ、ものすごいスピードで上がってくるのが分かるわけですよ、だからひょっとしたらしかもカレー食ってますから、
ね、
カレー&ミュージックジャム、そうなんですよ、カレー食ってますからね、クロポンじゃないんだからね、ゴスペラーズクロポンじゃないんだから、そんな辛いもん食って、ちなみにゴスペラーズの中でもやっぱ村上君にあれさーっつって、クロポンなんかあんな辛いカレー食ってね、そんなハモリなんかしてるけどね、どうなのっつったら、俺は絶対食べない、ライブ前は、俺はライブ前絶対食べない、
刺激物ですからね、スパイシーって、ま
あ、クロポンはやっぱそこはやっぱちゃんと
ねれそれもありきの鍛えがもう
鍛えなのか、もしくはダメージあるよっていうそれでもやっぱプラスを取るというね、我々のあれじゃないですか、ライムスターのライブ直前のプロドリンクと同じ理屈じゃないですか、プロドリンクというのはまあビールなんですけど、本当に当然はね、お酒なんか飲まない方がいいんです、いろいろ体力とかね、いろいろ考えたら、もちろん喉だってあれしますしね、なんだけどそれよりもこうバイブスアップを取るという、ね、
違いないです、プロドリンクという素晴らしい言葉を私はもう伺って、すごく励みになりましたから、
そうです、プロドリンク、そうです、
プロドリンクですよ、本当に
日々さんもだからその本当にね、真にね、そのプロとして必要とされる場合はこれもやむなしでございま す、
そうですよ、
この番組の通常水曜日ね、品質するこ の、
あ
の、
まあ、いわばプロドリンク、
プロドリンク横にいるね、構成作家小川愛さん、小川ね、あゆママがね、あゆママが作ってくれる、先週ね、そのちょっとこのスタジオに残ってちょっと 軽く
誕生、ねね、
まあまあその密は避けてましたよ、密は避けてましたけど、
ちゃんと
軽く一杯って久々にああいうままのね飲んだらハイボールがうまいの、
やっぱりもう紙対比
なんで、なんかちょっとね入れる水なんかも変えたみたいですけど、それでもやっぱり美味しいですね、あ、何ですか、
久しぶりに作って、リブってんじゃないかな
って緊張あそこもやっぱなまってるここね、
なんだけど、美味しかったです。
美味しかったね。なんだろう、小川さんの。
すごい、なんか持ってる。
なんか入れてます、なんか唾とか入れてます、
ダメダメ、唾はダメ。
今日はダメね、この時代。
飛沫の
飛沫。
飛沫です
けど、
ミスター味っ子的な、そういう、あったれた汗がこう隠し味とか、そういう。
ないです。ちゃんと手も消毒して、
そうです、
入れてます。
衛生上全く問題ないですから。
ごちそうさまでした。まあ、ということで、そういうね、プロドリンク、これはプロドリンクってお祝いでしたけどね。
そうですね。
プロドリンクも入れるべき時は入れて。
入れるべき、大事
です。
プロドリンクトークでちょっとまた話また変わっちゃうんですけど、それこそスタッフの皆さんから先週いただいたプレゼントの、燻製塩というものをいただきまして、
燻製塩、塩を燻製して
る、燻製してると、あれ美味しかった、びっくりしました。
やばいんですよ。
ちょっとユニットを組んだっちゃった。ごめんなさい。
ごめんなさい。 し、燻製塩やばい。燻製、チョイスはやっぱ小川さんですか、はい、これは。
うん、そうなんです。この間、その日比さんのお誕生日に、まあ、当てセットという感じで。
はい、半端の当てセットいただいて、はい、サバ缶ですね、
そう、缶詰
あれですね、だから僕が、酒、はい、本を選んでるね、うん。酒方向で行くか、アート方向で行くか、僕はアート方向で行ったから、はい、皆さん酒方向で行くか。
我々は酒方向
で、はい、バリバリの酒方向をいただきました。はい、
それで、その中に、まあ、ちょっと、その燻製塩をね、忍ばせておいたんですよ。
あ、そう、燻製塩。
あれはね、なんかいろいろなものにそれこそナッツとかお肉とかにかけるとまあちょっと燻製の風味が出るっていう、
なるほどなるほど、どんなものでも一燻製した感じになる、なるほど
なんですが、
なんですが
舐めるだけでいい、
そう、
あ、もうそれ自体もも
う燻製塩は塩という概念となんかその立ち位置を超えてる、もうなんか新たな塩としての存在感を示してくれる、もう舐めるだけで世界が広がる燻製塩、本当に
これでもあんまり塩分取りすぎもあるでしょうか、ちょびりと、
ちょびる、ちょびでもう燻製の香り
が香りがふわ
っていくんですよ、
香りふわ
ふわ、もうからお家がもう一人の酒場がもう最高の、
そうだね、確かにその
最高の酒場と傘
してこうクッと、
はい、いまだにやっぱまだね、居酒屋でゆっくりワイワイっていうのはまだできませんから、
い
や、
もういいですね、
ちょっとその時私、まあ、晩酌してた時に、うんうん、まあ、一人で晩酌してた時に、ゆで卵を、はい、いつものごとく、ゆで卵にかけようと思ってかけたんですけど、うんうん、ちょっと手が滑っちゃって、やっぱりちょっと酔いがね、
はいはい、あ、そんなにですか、
ちょっとバッていっちゃって、うんうん、あ、まずいって思
った、いっぱいつけちゃった、
うん、って言っちゃったんですけど、うん、もう塩をかけた卵と塩という、うんうん、二つの おつまみが同時にできるっていう奇跡。
料理ですね、ある意味、ね、ある意味料理だった。
そうなんですよ。一、ね、週間といえば私それぐらいしかしてなかった
です、ね。でも卵にも燻製味が、その要はね、帯びるわけですもんね。
十分の燻製味と塩味が。
あれですよ、電撃ネットワークのね、牛蔵さんがね、まあ、奥様がやられてる、燻製のね、お店専門店の四谷にあっても言ってて、やっぱその、いろんなものを燻製してて、塩も確かあった気もしますけど、醤油の燻製なんかもあったのかな、なんかね、そういうの。いろんな、なんかマヨネーズの燻製とかって。でもやっぱ、でもしばらくちょっとね、伺えてないんですけど、やっぱそうか、やっぱその燻製、だからそこでやっぱ燻製万能説を持ったのよ。
いや、そう、なんでもできる。
ああ、そう。
なんでも美味しくなる。まあ、外でね、いただくのもよりいいんですけども。
でも、ね、やっぱりうちでそんなね、贅沢な空間もいいじゃない。だってね、うん、心地いく。空間で、
そうですよ。
でもうそのまま寝ればいいわけですから。
そうです。そのままずるんっていけますから。
いいです、ね。
すみませんね。私の1週間といえばそんなもんでした。
いや、その日比さん情報ももちろん欲しいですからね。しかもね、嬉しいね。そうやってこう、
はい、
ね、誕生日のあれがこう喜んでいただいて。
やっぱ気持ちが通じますね。
いや本当にもう、ね、なんじゃこりゃっていうね。
気持ちが、はい、やっぱね、何が喜ぶかね、これ分かるだね。
ありがとうございます。いいね。これがね、2年目のね、絆というところでございますかね。本当にね、
燻製舐めながらね、こうやってね。ということでね、そうだ、カルチャーニュースに。
ごめんなさい、ごめんなさい。あ、3年目か、もう3年。
3年目、3年目。じゃあね、今日、非常にいい流れでございまして、リスナーの皆さんからもですね、いろんな、こう、カルチャー情報の垂れ込み等をですね、メールでいただいておりまして、例えば、ラジオネーム、スケスケパンチラインさん、昨日の水木奈々さんに続いて、今日は、小野賢章さんと、そして、花澤香菜さんのご結婚が発表されましたねと。ね、おめでとうございます。アトロクなくして花澤なしと叫んでくれたあの花澤さんが、アトロク出演者に続々とおめでたい話が続きますが、アトロクのご利益でしょうかと。いや、めでたいめでたいということで。
めでたいですね。
うん、ご利益がね。はいはい。
そうですか、ついに。
ねえ、びっくりしましたね、これね。
ねえ、ご報告ということで。もう本当に今日でしたっけね。ついさっきですもんね。うんうん、
池澤春菜さんに続いてのね、
あれです
ね。ねまあ、パンピーとかも入れるとだいぶね、
いやすごいですよ、うん、ラッシュ
続いてる感じがします、まあ、あと、まあ、豆腐ビーツからね、
ビーツさんもそうです、
ドミノ式にね
パン、うん、そうさっき言いましたからね、皆さんが今パンピーって
すごいよ、ね、
さっき言いましたよ、
サブで大声で圧みたいにかけてくるんだけど、おめえ話聞いてねえだろ
って
思
うから、遠慮なかったですね、
腹立たしいですね、
遠慮ないかぶりでしたね、今ね、3年目の絆ね、
来週来ますか、来週来る件を押しとこうということで、
そうですね、
花澤さんおめでとうございます、またねスタジオでお招きねお待ちしておりますという感じですかね、あとさらなるですねタレコミメールで言いますとこんなのをご紹介します、あすいませんタレコミメールねまだまだ他にも募集します、歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってくださいね、例えばこんなの、これね複数の方からいただきました、はい、じゃあこっちにしようかな、オムライス食べ太郎さん、先々週歌丸さんがお話しされていた六本木ミッドタウンの富士フィルムスクエアの、田沼武雄写真展、我が心の東京、会期ギリギリですが行ってきましたと、ありがとうございます、被写体の生き生きとした感じや生活感が伝わってきて、小規模ながら久しぶりの展覧会イベントを楽しみました、
わいいな、
また、で同じ場所で7月10日から始まる次回企画が、MJ ステージオブマイケルジャクソン監修がなんと西寺豪太さん、ということで番組的にも気になる人が多いのではと思いメ ールさせていただきました、まだ外出を進めづらい時期ですし余計なお世話かなとも思いましたが予約なしで行けるイベントなので何かのついでに思い出した時にでも行ってもらえればと思います、他にもキラキラブスさんからも同じ情報をいただきました、ありがとうございます。そうなんですよ、まずねその、富士フィルムその、ねスクエアでやっていた田沼武義さんの写真展我が心の東京、これあの実は熊崎くんも行ってくれたっつって、
はい、
そうそうそうなんですよ、月曜パートナー熊崎くんも行ってその話をちょっと番組内でするのを忘れていたんで熊崎ごめんね、うん、なんだけど、そっちはもう終わっちゃったんだかね、うんうん、終わっちゃって4月10日
から
と今週金曜からか
ですね、
うん、ということで君西寺豪太さん監修のマイケル・ジャクソン、これはですね、マイケル・ジャクソンの代表作家のスチール写真をアーカイブするとともに世界中のファンを熱狂の渦へと巻き込んだ3つのワールドツアーでの、ライブパフォーマンスを通じて、映像と写真が今日までの音楽の発展に果たした役割を考察するというそういう展覧会だそうです。
映像もあるんですね、
うん、で例によってこちらね富士フィルムスクエアねやっぱりね会期中あの 無料なんですよね。
すごいですよね、はい、この立地このクオリティで無料という
なので本当になんていうかな僕も例えば六本木で映画見た、うんでちょっとその移動するその合間なんかにで、まあ、要するにもちろんそこまでね人がっているわけじゃない、うん、平日の、ね、昼間だったりしたらね、うん、あれですから、まあ、もちろんその密の塩梅なんていうのは見ながらということのはね、うん、あれですけどもぜひちょっと皆さん行っていただきたいと思う次第でございます、ね、
7月10日から7月30日まで、う
ん、ちなみにこの我が心の東京田沼武義さんの方は確か大阪にまたね、行って大阪で、また展覧会が開かれるんじゃなかったでしたっけね、はい、
あ徐々に戻ってきてますね。
そうなんですよ、ね、そうなんですよ。あとはですね僕ちょっとこれおっと思ったカルチャーニュースで言うと、はい人気声優の皆さんがですね過去の名画、名作映画の日本語吹き替えを改めて担当するというプロジェクトニューエラムービーズというねこの試みが8月7日から東京新宿袋シネマロサでの、公開ということで決まったと、これ要するにですね、うんうん例えばローマの休日であるとか、禁じられた遊びあるいは第三の男とかそういう、うんまあ、いわゆるもう名画として、まあ、評価が定着しているものですね、まあ、もちろん吹き替えこれまでもあったわけですが、うんうん、それを、まあ 今の声優さんを使ってそして今の例えばその、リップシンク登場人物の息遣い効果音など、そういうのも今の技術で今のその、技術で吹き替え直すというやつでこれはねだからその、まあ、昔の映画を若い方々にご紹介するという時にいろんな方策は捉えてきましたけどこれやっぱり一つあこの手があったかっていう、
ね、本当ですね、
うん、はい、もちろんその、ね、例えば昔のテレビのね、うん洋画劇場でやっていたような吹き替えこれは三宅龍太さんの専門ジャンルではありますが、うん、この味わいというのももちろんありますけど、うん、なんかこう今の声優さんがだから例えば、オードリー・ヘップバーンねこのローマの休日、南條芳乃さんがやられるとかね、
ね
うんいいですよこれ、
ね、これ役とかもちょっと更新されるというかまた新しい役になったりするんですかね、
うん、あそうですね多分そうじゃないですかそのリップシンクも意識してということでしょうから ね
なんかちょっと言葉遣いとかも当時の役とはまたちょっと更新されてるでしょうから
やっぱねそういうこう、まあ、小説なんかでも新役によってさらにこう新たな読者層、うんうんうん、もしかしたら新たな解釈というのかな、うん、新たなその作品の顔が見えてくるってことでいっぱいあるじゃないですか。そうですね。うんうん。だからあこの手があったかという感じでこれねもっといろいろ本当にねとりあえず今僕持ってる資料だとローマの休日禁じられた遊び、うん、第三の男百万長者と結婚する方法これマリリン・モンローのやつね、うんうん、あとシェーンレベッカこれまあヒチコクか、このあたりが並んでるようですが他のも見てみたいな、本当にね
およそ6週間にわたって上映で
1作品1週間のペースでということなんですけど、はい、これちょっと、はい、注目してみたいなと思っております。
ちょっと見たことない作品もあるので、うん、ぜひ新しいねスタイルで見てみたいです
ですね、うん、はい、そんな感じで、さまざまなお城を発見して紹介するカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、皆さんのカルチャー情報もね、この放送の間中もね、どんどん送ってくださいね、はい、歌丸アットマーク、tbest.co.jp まで、では今夜のメニュー紹介いってみましょう。
この後6時半からのカルチャートーク、ゲストは TBS ラジオミラクルサイクルライフでもおなじみの石井正則さんが登場です、うん、今年の3月に出版されました石井さんの写真集13ハンセン病療養所からの言葉を中心に趣味の域をもう超えたカメラ愛について伺っていきたいと思います。
石井さんはすごい人ですよ、すごいです、本当にね、
趣味もプロです、は
い、
プロ。
お話をちょっと伺うのすごく楽しみにしていました。
はい、はい、そして7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは先週堂島康平さんからのご紹介いただきました、バンド岡本図のギタリスト岡本光輝さんが配信専用ルームスタジオからライブパフォーマンス披露してくれます、
ね、岡本光輝さんのソロアルバムね、はい、ガール、これね日比さんも愛聴されていたということなんで、
そうなんですよ、自粛期間中にとっても助けてもらいました、
ね、いい
ですね、はい、今日も聞くのが楽しみです、
はい、
そして7時台の後半は新概念提唱型投稿コーナーシアター151へ、あなたの映画館での思い出や体験談ご紹介です。
ちなみに今週のムービーウォッチの課題作品、ハチドリ、ね、うんうん、先ほど映画館の、日比谷の映画館でね、 ね、はい、私と構成作家古川光、そしてマネージャー小山内さん、偶然に同じ回でばったりみたいなね。こういうこともシアター一期一会ですね。
一期一会まさに、ね、そんなことが、うん、はい。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは
ミューズ内助の功、トルストイ、アインシュタイン、ロダン、歴史に名を残した男たちの陰で最女の運命は、フィーチャリング松永美穂さん。はい、ということで今挙げたようなね、歴史に名を残したね、方々の名前でも、なんか男性ばっかりだなっていう風にね思われる方もいると思うね。実際ね、その傍らにはですね、才能あふれる女性の存在だったことをご存知でしょうか。しかし彼女たちはそれぞれの分野で得意な才能を持ちながらも、歴史に名を残す偉人のパートナーとして翻弄され、その名は長年注目されることはありませんでした。今夜はそんな本来なら偉人と称されるべきだった女性たちについて、25年ぶりに復刊された話題の本、最女の運命、こちらの日比さんもねずっと読まれてて、
はい、うん、付箋をたくさんつけてよ、もうじっくりじっくり読ませていただきました。
素晴らしい素晴らしい、こちらの本を翻訳されましたドイツ文学翻訳家の松永美穂さんにお話を伺っていきます。
はい、引き続き番組では皆様からのリアクションなどお待ちしております。アドレスは歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp まで、読まれた方全員に番組ステッカー差し上げています。また各種 SNS もフォローお願いいたします。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。アフターシックスジャンクション、
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。